こんばんちゃっす。宮地です。いやー、本当にね。この間、猫の日だったじゃないですか。まあ、猫の日当日じゃないんですけど、なんか家に帰ったら、家にカピカピの猫の吐砂物が、あって、あるあるじゃないですか。床にね。で、その日、床暖つけてってたんですよ。猫が寒いからと思って、寒い日だったし、床暖つけるとだいぶ部屋が温まるんで、その暖房つけるより乾燥しないから床暖つけることが多いんですけど、やっぱ床暖つけたその床の上に吐砂物がピャッてカピカピになって蒸発して水分が、ごめんなさいね、汚い話冒頭からしてでもよかったなと思ったのは、うちルンバが毎日昼12時に稼働するんですけど、ルンバ稼働後に行われてたので、その猫の、はい、あれがよかったなと思って、もしルンバ稼働する前にね、猫がゲーってしちゃってたら部屋中大惨事だったんだなって思うと、結構毎日綱渡りしてるんだなって思いましたね。あんま頻繁にゲーってする子じゃないんですけど、たまに食べ過ぎると出しちゃうみたいで、そう、病気とかじゃないです。猫あるあるのやつです。はい。まあ、その話はどうでもよくて。この間、中華料理とかで出てくる、サイドのさ、まんじゅうみたいなのあるじゃないですか。エビチリとかの、そのソースのあまりにこう、つけて食べるような、何の具も入ってない、蒸しパンみたいな、白い、真っ白いやつ。マントーって言うんですけど、であとなんか別名花巻っていうらしい。花巻東の花巻ね。で、全く何も具が入ってないやつ。あれがめっちゃ好きなんですよ。マントーが。で、多分食べたことない人は、肉まんの、外側の生地の集まりだと思ってもらえれば大丈夫です。ほんのり甘くてふわふわしてる。あれが本当に好きなんですよ。まあ、そもそもちっちゃい頃から肉まんとかね、まあすごい好きなわけですけど、なんで好きかっていうと、その周りが好きだから好きなんですよ。ふわふわした甘い部分ね、あれが食べたくて肉まん食べてきたようなもんなんで、大人になって中華料理屋さんで真っ白なまんじゅう、まんとうが出てくると、この年になってもはしゃいでしまうくらい、とにかく好きで、この前ふとね、あ、これ買ったらいいじゃんと思って、自分で買えば家でも食べ放題だと思って。そう、基本はなんか家で食べる人いないと思うんですよ。中華料理屋さんで、まあ、多分こう回転テーブルとかある、まあ割とその町中華っていうよりはちゃんとしたこう割と中華みたいな、ちゃんとした中華これは伝わったのか。いや、そう、割とちゃんとした目のお店に行くと、おのずと出てくるみたいなものだと思ってた。
コース的な
んですね。あ、そうそう、コースみたいな、コースについてたりとかよくしてるイメージなんですけど、それがすごい好きだったっていう。それと初めて出会った時に、あ、これ食べられれば肉まんはいらんなと思ったくらいすごい好きだった。で、それをとある日、あ、自分で買えば好きなだけ食べられるなと思って、で、まあ、やっぱまずアマゾンを開くじゃないですか。で、アマゾンで、マントーって入れて、調べるわけですよ。で、まあ、バーって見て、まあ、たまに口コミとかレビューとかも見つつ、なんかいくつか見た中で、レビューに、まあ、国産なので安全安心みたいな。まあ、別にどこさんでも安全安心なものはあると思うんですけど、なんとなくそういうレビューが目に留まって、ああ、国内で製造してるのか、もう買ってみるか、みたいな、まあ、感じで、カートに入れてた。で、それが2300円ぐらい。それで、まあ2300円か、で、まあ、そんなもんかなって思って、見てた。だから、そっから3日後ぐらいに、会社にこうも出社した後にね、夫から LINE が届いて、これ何みたいな、写真とともに送られてきたのがそのマントーだったんですよ。で、その画像を見てみたら、なんか段ボールぎっしりのなんかマントーなんかの詰め込まれてるマントーが写されてた。 えみたいな、あ確かにアマゾン頼んだかもみたいな、なんかそんなたくさん来てたって聞いたら24個来たよ冷凍庫パンパンだよみたいな、ギリギリ入ったけどもうこれ以上何も入んないよとか、割と大きい冷蔵庫 の, あの冷凍庫パンパンになるぐらい届いちゃう。でさっきね、この話をみんなでこう録音始まる前にしてた。でどれ頼んだのって言われて、もう一回ページ見たら大満島って書いてあったそう大満島って書いてあった。だいたい10センチ ×5 センチ ×5 くらい横10、あ横っていうかなんか幅、なんちゅうの、あのまず10センチ ×5 の長方形があります。その厚さが5センチあるみたいな感じ、おおむねこんぐらい、うん、あの長方形なんでね、丸っていうよりはこう長方形で5センチぐらいの厚みが、思ってた3倍ぐらいでかかったないや届いた時にでけえなーと思ったんですよ。なんか私は中華料理屋さんでよく見てるあれではないなみたいな、なんでだろうみたいな、こっちの方が主流なのかな中華圏ではと思って、あんまり問題視してなかったんですけどさっき見たら大満島って書いてある、大だった。ほんでそうちゃんとそう一袋の中に8個入ってて、それがかけ3って書いてある。で1袋 1.1 キロだったんですかけ3だから 3.3 キロ分の大満島が届いて大満島いやどうすんのこれみたいな、で夫と話してて、分かったって言ったら、とりあえず一旦食べてみよう。で仕事終わりにやっぱりあの満島を食べるにはエビチリだろうと思ってエビチリを作って、でせいろでねちゃんとこう蒸そうと思ったら、まあ決してちっちゃくない24センチぐらいの、まあ一般的な大きさのせいろにみちみち3個みたいな私は4個ぐらい入るかなと思ったら、もう3個もギリギリ入るか入らないかぐらいで、蒸し上がってみたらなんか大きさが増しててそうもうなんかせいろの天井にまでなんかくっつくぐらい膨らんでパンパンみたいな私はその日3個ぐらい食べるつもりだから、わー3個しか蒸せなかったって思って食べ始めてみたら、夫がもう半分ぐらいでギブアップしてて、もうこれマジ食べらんないみたいな私は頑張って1個食べたんだけど、もう2個に達せないぐらい、 1.6 個ぐらいしか食べらんなくて、なんか失敗したなって思いましたね。小満島だったらもうちょっとマシだったのかな。そうちょっと思ったよりでかかったんだ。あれあと21個あるんですけどあれどうしたらいいんだろう本当に困ってる。だってあれのせいで他の冷凍食品が買えないんですもんどうしたらいいんだろうあれ。いや美味しかったですよ、美味しかったんだけど、なんかやっぱ2個食べたらもうええかみたいな気持ちになっちゃったのね。でやっぱそのまま素で食べるのはいくら好きとはいえしんどいんだなっていう思ってた以上に中身がぎっしり詰まってるから、なんか一個食べるとだいぶ満足感もあって、あんなにちっちゃい頃この皮外側だけ食べたいって思ってたのに、いざこう外側だけボーンと出されると悪夢見るみたいな感じだった。いや困ってる本当に。聞いてる人で知り合いで欲しいっていう人がいたら、あの分け与えるから言ってほしいそう大容量っていう話で言うと、この間人生で初めてコストコに行ったんですよ。これまで行ったことなかったの。私イケアが本当に大好きで、あのいつでもイケア行きたいぐらい好きなんですけど、だいたいコストコってイケアと一緒にあるじゃないですか。なんかそういうイメージありません？で、三郷とかもさ、新三郷とかもコストコありましたっけ？ないか、あそこはなかったかな。なんかイケアはあるんですよ、新三郷って。いやあったと思うな。あと幕張とか、そうそう幕張のコストコ行ったんですけど、人生初めて。あのイットでさ、その番組でよくコストコ特集とかって、なんかそれを見るたびにもう夢が膨らんでた。なんか夢の場所だみたいな行ったことないからこそ、うわーみたいな、すごいこの大量購入楽しそうみたいな思ってた。で全然コストコに行こうって思って行ったわけじゃないんですけど、まあ、たまたまそっちの幕張の 高校に行く予定があったから、まあ、帰り時間あるし、あ、コストコでも寄ってみるみたいな話になって、あの会員登録をしっかりして、まあ、コストコ行ってみたんですけど、なんかさ、まずまあ広いじゃないですか。で、広いし飾りっ気はないじゃないですか、店内全くありのままのドカーンと置かれてるみたいな。で、天井も高くて上の方までも積まれててみたいな。で、みんな大体こう大量に買い物していく人が、まあ、大半だから、カートもでかいし、なんか人が多いと全然動けなくて、カートでかいしすれ違いづらいし、なんかどこに何があるかも分かんないし、なんかすごくストレスが溜まったんだあんなに憧れてた。そう、え、土日です、土日です。そう、土日はまあ人多いよね、人多いけど、なんかこうやってさ、大きいカートをガラガラガラって引いてさ、こう回っててさ、わあ、なんか最初ね、入ってすぐ、え、テレビとか売ってんのみたいな、え、こんなでかくて、みたいな、うちのテレビと同じ金額で3倍でかいよみたいな、キャイキャイみたいなえ、プールあるみたいな、え、これよくなんか見るやつ、インスタでよく見るやつみたいな、プールすごいみたいな、こう話をしてたのもつかの間、なんか、ああ、なんかあれ欲しいな、みたいな、こう探そうとするじゃないですか。まずどこにあるか分かんないし、こう移動するのもカートがでかいから、もう移動しづらいし、だんだんだんだん判断力が鈍ってきて、なんか、あの、絶対いらないはずのものとかをやっぱ買っちゃうんですよね。で、もともとさ、この知識だけはあるから、あのマスカルポーネ入りのパン買いたいとかさ、あのエビのシュリンプカプテル買いたいとか、寿司買いたいとかいっぱいあって、一応一通りなんか買ってみたはいいものの、さすがにあの24個入りのパン、マスカルポーネのパン、目の前にすると買えなかったわ、もう。いや、二人じゃ食べられんよな、みたいな。ちょっと待って、賞味期限明日やんみたいな。どうやって消費すんねん。で、そう、そうなんですよ。そこがポイントで、我々の頭の中にはあいつがいるなの。パン買ってね、コストコでパン買ったとして、もう、まあ冷凍すればいいかなんですよ。普通は。まあまあちょっと多いけど、なんか毎日2個とか食べれば、まあそんなだよね、量としてはみたいな。思うのが普通なはずなのに、やっぱ我々の頭の中にあのマントがあの冷凍庫のほぼほぼスペースを占めているから入れる隙間がないみたいなあいつのせいで全然コストコ楽しめなかったなっていうね、ことがありました。で、一曲でもあれはあれですね、友達家族とかと一緒に行って分けるとか、さすがに2人であのポテンシャルを引き出せなかったな、うん、よく使う除菌ウェットティッシュだけ箱買いしましたけどね、うん、あとはあのコストコ特集とかで見てて憧れてた、なんかキッチンのラップみたいな、すごい密閉できるラップみたいなのを3個パック買いましたけど、1個も使い切れるのにいつになるか分かんないのに、あと2つどうしようかなってちょっと思ってるし。で、シュリンプカクテルはすでにもう半分ぐらい余ってて、昨日炒めて食べましたそう、もうあの普通にあのソースつけて食べるんじゃなくて、もう何でもいいみたいな、エビだったら何でもいい、昨日はブロッコリーとこう炒めて今度はじゃあもうあれだみたいな、エビマヨだみたいな、しばらくエビです、エビ生活。まあまあ熱せればね、熱せば大丈夫でしょっていう、なかなか理想と現実うまくいかないなって思ったまた元気な時に行きたいなと思いました。コストコは会員になっちゃったんで、まあ、もしくはもう本当にまっさらの状態から、まあ、引っ越した直後とかさ、ある程度物が必要な時に行くっていうのがいいかなと思いましたね、っていう感じですマントが欲しい人は教えてくださいそれでは始めていきましょう。宮島奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。さあ、メールを読んでいきたいと思うんですが、 2、3個前かな、あの駅のさ改札内で飲んでる人たちいたみたいな、あのサラリーマン風の男性3人がロング缶を持って楽しそうに談笑しながらお酒を飲んでいるところを見て、何をしてんだこの人たちはって思って考察をした回があったんですけど、それに対するメールが届いてたので読みたいと思います。ラジオネームスパイシータンタンメンさん、シャープ119で駅構内で飲み会をやっているサラリーマンの話がありましたが、なぜ駅構内で飲んでいたのか考えてみました。サラリーマンの方々がロング缶を持っていたのと、コンビニのお菓子をつまみにしていたという点から、おそらく初犯ではないと考えられます。軽く飲むなら立ち飲み屋にでも行けばいいのに行かなかったのは、飲み代を節約するためだと思うのですか。駅の周りに公園や広場がなかったために駅構内で飲み会を開いていたのではないでしょうか。あと3人という人数が絶妙だと思いました。1人や2人だと羞恥心がありますが、4人以上だと騒がしくなってしまうので、3人で飲むというのが駅構内ではちょうどいい気がします。でもさすがに迷惑だと思うので、何回か同じことをやっていたら駅員に注意されるんじゃないかと思いました。なるほど、やっぱり飲み代節約っていうね。だってかかっても1人600円ぐらいじゃないですか。ロング缶1本買って、まあ、2、300円だとしてお菓子プラスで買ってもね、1000円以内には絶対収まりますもんね。でなんか飲み終わったらすぐ帰れるし、トイレあるし近くにまあ初犯ではなさそうだったな。なんかビクビクこう、あ、これいいのかなと思ってる風ではなかったんで、多分やり慣れてる方々だと思います。もう一つ、ラジオネームにしぽんさん、シャープ22の、立川談春さん独演会の回でサウナに入った時の過ごし方について取り上げていただいたぶりに投稿していました。お久しぶりですシャープ119で話題になった駅構内での飲み会についてです。私の推察というか実際の経験談なのですが、一次会終わってお店を出たはいいものの、二次会行くまでもなく、でも駅に向かううちに物足りなさを感じて、やむなくロング缶を買って駅構内で飲んでしまった。さらに言うと、改札外にちょうどいい場所がなくスタンプラリーの台を選んだだと思います。どうでしょうか。ですって。これでもさ、私が話した内容と近くないですか。一時間行ったんだけど飲み足りなくて、でもどっかに入るほどではなくてみたいな。で、駅に帰りながらやっぱちょっと飲みたいなってなってコンビニに寄って買ったっていう説、その説を補強してくれる。でもスタンプラリーのネタいね。そうそう、うんうん。まあこの説結構濃厚だと思うんですけど、特筆すべきはこのメールです。ラジオネームはさん、これはでいいのかなひらがなは一文字ですはさん、シャープ119で宮地さんが見かけた駅で飲酒をしている人々は、おそらくステーションバーの住人です。小遣い万歳という漫画に駅構内でひっそり飲酒をしながら行き交う人々を見ては、その人間模様を映画のように楽しむことをステーションバーと呼ぶ人物が登場します。おそらくこれです。まさか現実に存在したとは、ということで、写真が載ったってこれわかんない、この漫画の中の主人公じゃないのかな。登場人物が駅の構内の階段の前とか掲示板の横とか消火栓の横とかラックの、マガジンラックの横とかで一人立って飲んでるっていう。確かに、もしかしたらこれを読んで感化された人たちなのかもしれない。で、一人で飲むにはやっぱりハードルが高いから、あれ読んだみたいな、小遣い万歳のさステーションバー、あれやらないって誘い合った3人ちなみにスパイシータンタンメンさんもこの説最後に書いてくれてて、お金を節約するために駅の片隅で一人でお酒を飲む人っていう、このステーションバーのを実践してる人ね、この漫画の中でだったそうなので、おそらくサラリーマン風の人たちはこの小遣い万歳を読んでいて、ステーションバーを 実際にやってみようと思ったんじゃないかなと思いつつ、でもこのさ、ステーションバーで一人飲んでる人は人間模様を映画のように楽しんでるわけですけど、この間の3人の人たちは人間模様を見るどころか背を向けて飲んでいたので駅の中の人たちに、仮にこのステーションバーをやってみようと思って集まっていたとしても全然体現できてないです。もうちょっとこうオープンにちゃんと駅のを行き交う人たちを観察しないといけないと思うんで、うん、何だったんだろうね。結局疑問は晴れないままですね。もし万が一聞いてる人がいたらそれ私かもしれないってこっそりとメールをしてるし、真意を知れたすぎる、はあ、いや面白いな。でも確かにステーションバーっていうのあるんだな。なんかこういう人っているかもしれないですね。まあまあだって駅でさ、駅でっていうかもう電車内でお酒飲んでる人もいるじゃないですか、たまに缶でさ持って、まあ、そういう人たちがまあこういうことをやりたいと思っているかはさておき、意外と駅でお酒飲む人いるんだなって、はい、そういうことに目を向けるきっかけにはなりました、はい、ありがとうございました。面白いな考察。でもこうやって喋ったからこそ、はっ、これはステーションバー、野生のステーションバーではないかって思う人が現れる、はい、知らないことに触れるいいきっかけだなって、はい、小遣い万歳ね、読んでみたいと思いますあれ何なのかな、コボちゃんみたいなこと、小遣い万歳っていう漫画っていう、なんか どういうどこで連載してるのこれ。あ、モーニングなんですか。
月1ペースで。
月1
定額制夫のお
金、小遣いが少ない
お父さん
の
話。なるほど、小遣い制で生活をするサラリーマンの人の、うん、話ね。
10巻
ちょっと読んでみようかな、これを機に。課長、
2万1000円しか小遣いがない。
え、月この物価高の中
その中でどう楽しむ。
結構厳しい。あ、村田勝彦っていう登場人物なのえ、小遣い1万5000円。え、昔は5万円だったが制限がある方が楽しいという理由で自主的に減らした。だいぶ物好きな方でした。
現在はね、
村田さん、村田さんでした。
あ、このステーションバーね。
あ、そう、ステーションバーのを実践している人ですね。登場人物の名前です。あ、主人公じゃないんだ。
いろんなお小遣い制の人が出て
くる。あ、面白い。だ。よくそんなことをこう題材にして漫画を描こうって思いつきますね。面白い。
妻側もあるんですね。妻側も。
あ、妻側もあるんですか。妻側の話もあるの。
吉本さんの奥さんは7000円だそうです。
妻
さんは2万1000円で。
なんと。なんと。読んでみよう。このせっかく知ったんでね。読んでみたいな。いいきっかけにしたいな。はい。ありがとうございました。メール、あといくつか読んでみようかな。声の相談行くか。ラジオネーム、コンポタさん、16歳の女性の方です。高校1年のコンポタです。宮地さんに恋愛相談に乗っていただきたくてメッセージを送っています。今、同じクラスに好きな人がいて、今の席が前後、かっこ、私が前なんです。相手は数学が得意で、時々わからないところを教えてもらったりしています。ですが、4月クラス替えがあってクラスが離れるかもしれないので、今のうちにもっと仲良くなって距離を縮めたいです。どうすればもっと仲良くなることができると思いますか、教えてくださいまずっぺくいいな。なんかもう席替えとかって一大行事でしたよね。絶対に一番前の席にはなりたくないっていうのと、やっぱ好きな男子の近くに行きたいって、仲いい人の隣に行きたいっていうね。へー、いいな。でもクラスが変わっちゃうのか。でももうあと1ヶ月ぐらいしかない。てかもう春休み入ってません？入っちゃってるかしら。ねえ、入ってるかもしれないけど、別にクラスが変わってもなんかちょんちょんって数学教えてって ちょんちょんって、あのツンツンって通学教えてっつって放課後とかにそうマック行こうって言ったらいいじゃないですかねえ。もう本当でもクラスが変わっちゃったらね、学校内クラス空き時間とかだと時間ないかもしれないから、放課後とかさにさ図書館とかで一緒に勉強しようっていう、だからなんかギブアンドテイクで数学をテイクしてもらうんだったら自分が何かギブできればいいんじゃないですか。国語が得意とか英語が得意とかね、何が得意かコンポタさんどうか分かんないけど、あのそういう交換条件でもしくはポテトおごるからマック行こうってどうですか。私の高校生の時はあの我々マックのクーポン命だったんで、あのガラケーのさ、あのあれ週1だった月1だったかな、なんかそうマックから送られてくるクーポン石井さんがずっと咳してますそうマックから送られてくるクーポンをみんなで血まなこのように見ては、今日放課後ナゲット100円だから行こうみたいなことやってたから、今もあるらしいんでね、クーポンこうやってクーポン見て これなんてこういう話ではないのかな、求めていることいやいいな、でもなんかこういうの大人になったらないからさ、なんかねいいないいな、このなんか教えてって言ったら切られるかなみたいな、その感情も楽しんでほしいぐらいある、うん、でももうシンプルに教えてって、クラス変わっても教えてって言うのがいいと思いますね。2週に1回でもいいからさって、はい、それがいいと思います。あのシンプルにね、もう一つ声の相談、ラジオネーム陽平さん、26歳の男性の方です。宮地さんおはこばんちは、恋の相談です。2月13日から14日の一泊で沖縄にいる意中の人に会いに行き、次回会う約束も取り付けさせてもらいました。悩んでいるのは次のタイミングで告白するか否か、遠距離、多忙、休みが合わない、ただ曖昧な関係をずっと続けたくない、さらには単に自分がチキンハートなんです。今度は熊本に来てもらいご馳走したいと思っています。宮地さんならもう一度ためを作るか告白に踏み切るか、どちらを取りますか。告白するならどのようなセリフなら思いが伝わるか、女性目線で教えてくださいとのことです。陽平さん前も実はメールしてくれてて、なんか記憶があったんで読み返してみたんですけど、そもそもこのお相手は大学時代の先輩だそうです。で沖縄に今いると、で自分が熊本からわざわざ沖縄に、まあ、一泊で会いに行って会ったと。でその沖縄に行く前の段階で一回その相談メールをしてくれていて、一旦この沖縄に行った時は多分何も言ってないんですよね。ただ次だから熊本に相手が来てくれればね、そのタイミングで告白するかどうか迷ってますっていう、まあ簡単に言うとこういう悩みなんですけど、なんすかね、ちょっともう分かんない、情報が少ないまず相手の人がどういう人かって、大学の先輩っていう属性しかちょっと情報がないし、なんか分かんない、姉御肌なのか、なんかどういうタイプの人なのか、ちょっとそれがないとどうにもこうにも攻め方が分からないな。ちょっとやっぱりね、戦術を立てるには相手を知ることですから。私がでもこのメールをね読んで想像した内容としては、まあ、おそらく大学時代の後輩がわざわざ沖縄に会いに来てくれると、でそれをこう快く OK してくれるっていうことは多分面倒見のいい先輩なんでしょう、うん、ですごい可愛がってた部類の男の後輩なのかなって思うわけです、陽平さん自身はね。だからもしかするとすごい、お沖縄沖縄みたいな、え全然いいよみたいな、飲み行くみたいな、みたいな、朝まで行っちゃうみたいな、いっぱい飲んじゃうみたいな、青森行っちゃうみたいなタイプの想像です。あのすごい切符がいい感じの人なのかなって思ってわかんないけどねわかんないですけど、 そういうタイプの人だった場合、恋愛対象として見られてない説がある。まずだってさ、なんだろう、自分に好意がある人をわざわざ自分の場所に来させる、まあ来させるっていうか、その行ってもいいって言われてさ、ためらうじゃないですか。え、わざわざ、え、来てくれるの、飛行機代出して、え、沖縄までみたいな。いいけど、え、いいのむしろみたいな。いや、いいけどさ、え、出張のついでとかじゃなくて、え、わざわざみたいな、ちょっとなっちゃうと思うんですよ、ね、そこで特にあんまりためらいなく、うん、来ちゃう、いいよいいよみたいな感じだとするなら、こういうタイプの人なのかなと思って、ギップがいい感じ、来ちゃうよみたいな。そういうタイプの人だったら熊本も、お、いいじゃんみたいな、熊本バサシ美味しいじゃんみたいなへえ、食べたいみたいな、からしれんこん、いけんのみたいな食べたことないんだよねみたいな、ノリで来てくれるかもしれない。でもその場合どうなの、恋愛対象として見られてないよね。逆にそういう人の方が、先輩好きですって言われると、え、全然そういう感じで見たことなかったけど、私どこがいいのみたいな、でちょっと揺らぐ可能性があるんだよ妄想です全部。そういう先輩か分かんないんですけど、そう、それぐらいわざわざ飛行機に乗ったり新幹線に乗ったりして会いに行くって、会いに来てもらう側からするとなんか恐縮するじゃないですか。その交通費かけてまで申し訳ないよみたいな、かけてもらってまで申し訳ないよって普通は思うから、そこがクリアになってるっていう時点で、まあちょっとなんか最初の障壁は取り除かれてるのかな、どうなのかな、そんな感じはしますけど。で多分まだその相手が熊本に今度来てくれるかどうかフィックスしてないはずなんで、そこで一個測れる気するね。本当に熊本まで会いに来てくれたら、それはちょっと脈ありだと思うんだけど、ね、沖縄から熊本でしょ、チョコビあんのかな、わかんない、あるか、なんかあるかもしれないね、福岡経由するのかな、一回ちょっとわかんないけど、それは会いに、本当に行くよ、じゃあいつがいいかなみたいな、具体的な日程調整に入ったら脈ありです。行く行くって言って、いつ行くってとこの段階になって返信が来なくなったら脈なしですそれは一旦なんか来てもらうには申し訳ない、断るの申し訳ないし、まあ一旦来てもらって食事はしたけど、自分が行くのは本当になんかそういう間柄かなって悩んじゃう場合、ちょっとどうかな、恋愛対象として見られてない感じあるけど、どうですか、もう一回沖縄に行った方がいいんじゃないか、本当に好きならなんか来てもらうことの、なんか今度は熊本に来てもらってご馳走したいと思ってますが、相手がどう思ってるのかがこの文章からは分かんないから、そう、相手が来たいと言っていて来てくれるのでご馳走したいだったらいいけど、このじゃあ次は来てくださいよっていうのは、まあ多少ね、相手の今のこう心持ちによってはちょっと厚かましい場合があるよね。うん。で、そこの距離感わかんないんでね、私には。その二人の関係性わかんないから。うん。なんかノリノリで来てくれるんだったら、いい感じかもしれないね。ちょっと情報が少ないんで、できないんですけど。どうかな、なんかちょっと丁寧に行った方がいいような気はしないでもないけど。どういう感じなのかっていうのももしあれば。教えてください。これ以上なんか相談がもし聞いてくださいっていうことであればまたメールをお待ちしています。はい、そんな感じで石井さんの咳が止まって安心しました。石井さん前回の収録の時風邪ひいて来られなかった、インフルだったんですか結局。あ、インフルじゃなかったんですか、よかった。なんかお忙しいみたいであ、でも本当インフルエンザ一時期に比べたらマシみたいだけど、まだね流行ってるみたいなんでね。あと B 型が、そう、メールでも来てましたね。だからさ、 B 型が流行ってるらしいんだよね。 A 型って多分みんなが想像するインフルエンザでビャーンって熱上がって頭痛いみたいな。で、 B 型は熱出ない、最初熱出ないみたいなこともあるらしい。あ、そうそうすごい、 A と B に2回かかって B が治ったと思えば花粉症と戦ってる。あ、ゆるかじさんね、大変だね本当に。馬の 面に馬の面に蜂泣き面に蜂馬の面に何馬の耳に念仏泣き面に蜂ねすいません、うん、大変ですね。本当あの体調管理しっかり気をつけてください。まだなんかね気温も安定しないですからね、しばらく油断せず行きましょう。というわけで皆さんからのメッセージも引き続きお待ちしております。今まで黙っていたこと、番組の感想、私への質問などなどお待ちしています。番組の概要欄の URL か私のインスタグラムのハイライトから飛んでぜひ送ってください。 SNS 感想ポストするときはハッシュタグすみだまでよろしくお願いいたします。まあ、いよいよ年度末ということもあってね、忙しい人も多いと思います。学期末ということもあってね、次から新生活始まる人も多いと思いますけど、健康第一でやっていきましょう。また来週皆さんと元気にお会いできることを祈っています意味ありげ、何もないです、はい、あの言葉が出てこなかっただけですということでまた来週お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。